のハーレーがいい感じになったぞ。いくです。
もうかれこれ1ヶ月近くゴースト・オブ・ツシマをやり続けています。 K でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、ゴースト・オブ・ツシマ、
はい、ずっとやってる。
ずっとやってんの？
はあ、ずっと
飽きもせず。
飽きもせず、週末とかずっとやってる、
ね。俺てっきりもうなんか何4時間ぐらいでもういいわ、みたいな感じになると思ってたけど、そんなことはなかったぜ。
そう。いや、面白いな、このゲームは、マジで。
ああ、なるほど。
ずっとやってる。
ずっとやれてるか。
ああ。いや、なんか中盤ぐらいにさ、
はい。
若干こう慣れてきてさ、まあなんていうかこう、だれてくる感じがあるじゃないですか。
ありますね。
大体こう、やることが分かってきたし、だれてくることがあるんですけど、まあそこでこう、なんていう、イベントが発生してさ、
はい。
もうなんていう、もうこう許すマジになるね。
ああ、なるほど。
もうこう絶対許さないマジになるね。
なるほど。なんでしょうね。このもうこう、もうこが開発した宇宙船でも攻めてくるんですかね。
違う違う。
え？
違います。
あ、違いますか。
はい。
で。
はい。
まあなんかゲームの話題らしいですけど。
はい。まだ終わってないんですよ。ゴースト・オブ・ツシマはね。
はい。
まだ終わってないんだ。もう、まだ終わってないというか、まあ、これ撮ってる日、土曜日なんですけど。
はい。
今日もね、もう、ずっとやってた。
あ、ずっとやってたけど。はい、はい。
今日もね、永遠にやってたんやけど、はい、朝起きてから、ずっと、はい。ご飯食べてる以外ずっとやっとったんやけど。ようやく、なんていう、終わりが見えてきたっていうか、まあ、なんかラスボスっぽいやつは、なんか倒したような気がするっていう。
あ、はい、はい、はい。
ってとこまで来たんですけどね。
はい。
で、なんか、今なんか、面白いゲームがまた出てるらしいじゃないですか。
ねえ、な、まあ、なんか、
聞いたことある？
ん？
この、天水の桜姫っていうゲーム。
あ、そういう読み方っすね。俺、この漢字の読み方が全然わからなくて。
ああ。これ、水って読むらしいよ。
へえ。なんとなくは聞いた。あと、スチームで売ってるらしいってのも知ってる。
ああ、そうらしいね。
パソコン版があるって。
そうそうそう。
でも、それぐらいしか知らん。
アクション RPG らしいんですけどね。
あ、そうなんや。
うん。アクション RPG らしいんやけど。
はい。
その、キャラクターを強化していくじゃないですか。
はいはいはい。
まあレベル上がったりとかね。その、はい、新しい武器を作ったりとかいうやつ、能力値を上げるとか。
うん。
そういう強化するのに、なぜか、稲作の出来が、その、なんていうか、関係してるらしいっていう。
ほ
う。なんて、稲作っていうパートがあるのよ。
あ、もうそこがもうゲームだよな。
そう、ゲームの中に。
はいはいはいはい。
その中、稲作のその、出来によって、その、あれじゃない、得られる、ポイントとか変わるんじゃない多分。
はあ、なるほど。
で、そしてその稲作の、なんていうの。いや、稲作のそのゲームパートがガチっていうのが、らしいんやけど。
なんか、あれらしいですね。ほんまになんか、なんかシミュレーターみたいな、
そうそう
感じやっていう。
これもしかして農水省のサイトが攻略サイトなのではみたいな話になるぐらい。
ああ、なるほどね。
いや、終わったら次これしようかなと思って。しかも、これのすごいのがあれらしいよ。なんていう、同人ゲームを作ってる人たちらしいよ。
あ、そうなんや。
はあ。
そういうところが作って、売ってるみたいな。
そうそうそうそう。
はあ。
で、プレステ4とスイッチも出てるし。
うん。
どっち買うかな？スイッチ版買うか、プレステ4買うか。
いや、俺やったらスチーム版買うかな。
スチーム版パソコンじゃん。
いや、パソコンでやるやろ、別に。
パソコンよりテレビの方が画面でかいし。
あ、そういうこと？
はい。スイッチかな。スイッチやったら持ち運べるしなって。
まあまあそれはあるよね。
テレビにもつなげるし持ち運ぶこともできる。
はい。
かなーって気がするけど。
なるほどね。
はい。
じゃあゴーストオブツシマ終わり次第。
そっちに行こうかなって。
はい。なるほど。
エースコンバットもしなあかんねんけどな。
エースコンバットな。
はい。
で、
はい。
まあ。よく最近僕ジムに行ってるとは言ってるんですけど、
うん、
も
う
寒くなってきてさ、
はい、
夏場はマジでジムの格好でバイク乗って移動してたんですよ。
はいはいはい。
なんか褒められたもんじゃないっていう感じではあるんですけど、
はい、
ね、短パンに半袖で、
はい、
すごい適当な格好で。
タイみたい。
そうそうそうそう。タイみたいな格好で。ジム行ってたんですけど。
はい。
それがもう無理なんだ。
そらそうやろ。
きついなって思って。
お
先月のね、半ばぐらいまでは、
はい。
まあ、上着一枚着てみたいな。
はいはい。羽織ればいける。
羽織ればいけてたんですけど、もうそれも厳しいと。ね。いや、だから家の横にジムがあれば最高だよなって思って。その、格好みたいなのを要求される施設はな、なんか近い方がいいよな。
まあそうね。まああるじゃないの。ウェイトトレーニングするだけやったら、ね、ウェイトトレーニングのやつ買えばいいんじゃん。
いや、モチベーションがな。
ああ。家では
なかなか、家では嫌っていうか、あの。
まあ、で、君の家狭すぎるから、
ね。狭すぎ、まず狭すぎるし、あの、ケトルベル振るの怖いし。
ああ、何かに当たる。
何かに当たる怖いし、あと、ラットプルダウンとかなんか無理や
ろ。ああ、まあ、それは無理。
いや、なんか、いや、それは市販品あるよ。
うん。
あの、家の何割を持ってかれると思うみたいな。いや、だって、あの機械多分むちゃくちゃ高いし。
コストコとかで売ってないんか。
あー、俺ヨドバシカメラで売ってるな、見た。
あ
ー。コストコな、なんか、いや、
仮面
的なやつやったら、なんか、できんことはないらしいけど。
うん。まあ、でもね。
いや、現実的じゃないし、あと、なんていうの、で、僕のやり方っていうかさ、あの、要は、あの、なんていうの、あるいはあの、忍者がさ、ジャンプ力を鍛えるのに、
うん。
あれ、何やったっけ、朝の種かなんかを地面に植えてさ、
はい。
毎日その上を飛び越していって、っていうのをずっとやってたら、
はい。
その最終的にものすごいジャンプ力が身につくみたいなあるやん。
知らんけど、そらあの。
あ、あんねんあんねん。そう、木とかをこう、毎日こう、ちょっとずつ、っていう、それと同じで、ちょっとずつその、ウェイトの重さを増やしていくから、
うん、
あの、ずっとそれ買い続けなあかんことになんねん。今のところな。
まあまあまあまあ。
そう、天井はあるんやろうけど、多分天井まだ全然来てないから。いや、だから家の横とかね、あればね、最高なんですけどね。
うん。
ジム付きの家とかないんか。
タイ。
せやねんな、あれタイ、タイなぜかあるよな。
あるね。
あと、プールと。まあ、プールはわかるけど、ジム付きってのがあれも不思議だな。日本にもあるんやろうか。あったとしてもむちゃくちゃ高そうやけど。
うん、いや、あるにはあるでしょ、それ。
いやーね、なんとかならんかね。まあ、現実的なのは、俺が引っ越してジムの近くに住めばええんやけど。
はい。
で、それもなかなかさ、難しいよね。
まあね。
で、あのですね、今ちょっと僕、いろいろ、圧力がかかってきまして。
はい。
あの、そろそろトーイックの勉強とかしたいといけないんじゃないかな、みたいな。
まあ、まあまあまあまあ、したいんじゃない。
あの、会社的なやつね。
はい。
受験希望者は、何日までに申し込みを出すようにっていうメールが、なんか、
うん。
ふって入ってきたりするんですよ。ギクって。ギクってするじゃないですか。
うん。
はあ、はあ、と思って。な。
周りで届けてんの？
わからん。
なんでわからん。
いや、でもな、ある一定の点取りゃいいからな。
ああ。何点取ればいいの？
何点やったかな？とりあえず400以上とか言って。
まあ、それぐらいやったら。
だから楽勝じゃねえって思ってるけど、いや、楽勝じゃねえと思って受けたらいかんかったけど。いや、それは何もせんと、なんていうか、無防備な状態で行ったから、あげませんでしたっていう。はいはい、あの、一番アホのやることですけど。
え、でも俺ほぼ無防備で行ったけど、525点取れるん
ですよ。あ、そうっすか。いや、すごいっすね。うん、いや、なんか問題に溺れてしまってさ。ま
あ、いや、なんか、あ、これはもうなんか全部聞いてたらあかんなと思う。途中で俺は切り替えられたからよかったけど。
早いってなって。いや、なんか、辛いね。
コツがあればいいね。
あんのかな、あんの、まあ、ありそう。でも、トーイックありそう。英語のコツじゃなくて、トーイックのコツ。
まあ、あるでしょうね。傾向みたいな
やつ。うん。いやー、わー、でもなんか、そんな本俺、なんか聞いたことあるわ。あの、トーイックの世界っていう。
うん。
トーイックの世界っていうのは、あれですよ。トーイックの歴史の話じゃなくて、 そのトーイックの問題の中の世界がどういう世界かっていう、
うん、
あの飛行機がやたら遅延しまくるに、あの医者はなんかその人が死ぬような病気やなんかそういう怪我などには一切関わらず、なぜか学会に常に出席し続けるとか、なんかそういうトーイックの世界っていうのがあるっていうのは、のは聞いたことありますけど、ね。だから、まあ、ちょっと頑張らんといかんのかなって思ってます。
うん、
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenkai@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、あの、冒頭にも言いましたけど、
うん。
あの、僕のハーレーのカスタムがいい感じにね、仕上がってきたんだよね。
はい。
僕のハーレーのね。
はい。
というのも、前回でしたっけ？前々回でしたっけ？シートつけようとしたらステイがなかったっていう。
はいはい。
無事にすぐステイが来まして。
うん。
で、まあ、あ、こんな止め方すんのねっていうような止め方で、
うん。
ステイを取り付けまして。いや、すごい簡単ですよ。タンクの後ろ端の、を、フレームに繋いでるボルトを、が一本で止まってるんですね。
うん。
後ろ側。それ引き抜いて、うん。そこに共締めするだけ。で、それつけたら、無事シートを取り付けられまして。
はい。
で、まあ、ついでと言っちゃなんですが、以前、これ話すだけ話してさ、
うん。
施工してなかったんやけど、
うん。
フットペグ。
はあ。
あれ、なんていうの？なんか言い方ちゃうよな。一般的な言い方じゃないな、フットペグって。
フットペグ、まあ違うでしょうね。
あ、ステップか。
ステップ、ああ。
ステップか。ステップの棒。
はい。
を、なんていうか、僕のスポーツスターは、まあ中古で買ってるんで、まあその、多少改造されてるんですね。
うん。
で、元から改造されてたところが、そのステップが改造されてて、なんか結構太くて足入らんみたいな。うん、
はい。
多分ね、前のオーナーの人はね、僕よりだいぶ小柄な方だと思うんです。
はぁ。
だからなんかそういう風にしたんかなっていう気がせんでもない。まあ多分フットペグはあんま関係ないと思うけど。
うん。
まあハンドル近づけてあったりね、その、買った当初は。
うん。
今は純正状態に戻ってるけど。で、まあそのちょっと足入らん問題も合わせて。
はい。
まあこれね、なんかめんどくさいからやってなかったけどさ、やってみたら、両側5分で終わったからな。
一瞬で終わった。
いや、ほんま簡単やね、あの構造。なんていうか、ほんまピンをなんかクリップみたいなので止めてるだけやからさ。
はい。
工具やったら一瞬で終わんねんな。いやー、そしたらさ、もう、やっぱあれだわ。シートまっすぐの方がいいわ。いや、だからもう皆さんもシートまっすぐ同盟に入ってください。
同員は？
え？
同員？
ね、自分の位置が固定されないから、その気分によって多少後ろに行ったり前に行ったりできんねん。
まあまあまあまあ。
っていうのがいいところ。要は運転中に多少姿勢が変えれるっちゅ
う、
ことやね、うん。っていうことを僕は重視したいっていうのと、まあそれはあれやな、平らにすることの効果な。
うん、
で、変えたそのもの自体が、なんていうかさ、腰があるスポンジっていうか、
うん。
がっちりしてて、だいぶ。その純正に比べて。なんていうか、沈み込みが少なくて、こう、なんつうかな。まあ、腰があるとしか言いようがないけど、それがお気に入り。
うん。
僕は。で、まあ、副作用じゃないけど、まあ、ちょっとだけ、なんていうか、座面が上がったかなっていう気はする。うんうんうん、まあ、それは多少は変わるからな、あんなもん。いや、なんか、いいね。 あと、ステップ変えたらめっちゃコントロールしやすくなった。やっぱあれやわ、足入ってなかったんやなと思って。
それで何年過ごしてた？
え？ 1 年。
1年もっと早く帰るよ。
特にステップはな。シートはまああれは出物があったから帰れたみたいなとこはあるけど、ステップはほんまに安かったであれ。まあ純正じゃなくて純正もどきのステップやからやけど。でさ。
はい。
で、まあハーレー最近ちょっと頑張って磨いてるんやけど。
うん。
あの、磨いた方がいいのではって言われたから。磨いてんねんけどさ。
はい。
あの、ちょっと発見しまして。まあ、これ中古車だからこそってのがあるんですけど、あの、前々からね、ちょっと思ってたんですけど、あの、ハーレーのガソリン薄い説ってずっと言われることなんですよ。わかります？
どういうこと？
あの、空燃費が、
ああ、そういうことか。
空気多い問題っていう。
はいはい。
あの、まあ、環境規制、云々の絡みでね。で、まあ、なんかよくセッティングパーツとか売ってるじゃないですか。
うん。
いや、で、まあ、これも僕買うだけ買って全く使ってないのがあんねんけど。
はい。
めんどくさくて。まあ、これほんま良くないよな。
買ってほったらかしばっかりやん。
いや、そう、ほんまそうやね、最近。いや、良くないなと思って。で、いや、そういうの良くないなと思いつつさ。
はい。
で、整備とかで、あの、まあ、バイク屋さん持って行きますよね。
うん。
で、バイク屋さんの建物の中でエンジンかけてる横に僕がいたりするんですよ。
はい、はい。
で、その時に、ちょっと思ったんが、なんか、その、薄い言われてる割に、このバイクなんか、排ガスの匂いがなんか、その、なんかその、昔っぽいっていうか、
うん、
そんな薄い感じせえへんぞっていう、って思ってたんですよ。
はい。
いや、なんかそれでも、思い過ごしやろうと思ってさ、
うん、
って思ってたんよ。ところが、あの、今日よくさ、あの、配線眺めてたんやんか。
うん。
その掃除しようと思って。
はい。
いや、そしたら発見してしまって、
うん。
あの、マフラーのセンサーのところに、
うん。
いわゆるエンリッチメントデバイスって呼ばれる、
うん。
ものが、ついてました。
はあ、
つまり、これはどういうことかというと、あの、マフラーから、その、まあ、O2 センサーって言って、
うん。
その、酸素濃度をフィードバックするセンサーがついてるんですね。その、なんていうの？ ECU に向かって。
うん。
で、まあ、ECU って言ったらあかんな。その、エンジン制御のコンピューターに向かって。で、その間に、まああれ多分なんか抵抗みたいなもんやと思うんやけど、をかまして、
うん、
燃料がちょっと薄いですよ、濃くしてくださいって、あの、虚偽の申告をするっていう、
はいはいはい、
若干ごまかし入れるみたいな装置がついていることを今日発見しました。あって。
ついてる。
ついてるだからちょっと、排ガスの匂いがなんかそんな感じしたんやって思って。今気づいたっていう。いや、だからあの、新品で置いてるこの、僕のその何、何調整用のデバイスは、あの、ヤフオクに出そうかなと思ってます。
不必要
不必要ってか、まあ、それはなんていうの、そのエンリッチメントデバイスを外して、
うん、
そっちの調整する機械つけた方が、
うん、
当然機能的には上なんですよ。
あれか、あの、コンピューターで、あの、スマホでやれるとか言ってたやつ？
そう。
あの、ま、なんか、マップ書き換えみたいな。
あの、バンス&ハインツのフューエルパック3ってやつね。
はいはいはい。
マップ書き換えるやつ。うん、まあ、当然そんなんめっちゃ高いよ。
高いですよね。
高いですよ。4万ぐらいする。
それ買ってずっとほったらかしだった、
ね。ずっとほったらかしです。やけど、まあまあ、でも、ただ、今乗っててさ。
うん。
ぶっちゃけそんな不満ないね。
じゃあなんで買ったんやってなる
けど。え？
じゃあなんで買ったんやってなる
けど。いや、なんかそのマフラー変えたらどうせいるんかなみたいな、そういうの思ってたんやけど、はい。いや、マフラー変えてないしな。いや、これ以上なんかうるさくても困るやろみたいな。なんか結果いろいろ考えた結果、いらんっていう方向性に今なってまして。まあ、ヤフオク出したら売れるんちゃいます？なんせ未開封やし。で、あれ一回な、 あの、車体につけたらな、番、あの、車体番号と紐付けられてしまって、
うん。
何もできんようなんねん、他のやつにつけても。そんな恐ろしいパーツやから。いや、だからもう、売ってしまおうって、思いましたとさ。
はい。
で、メールいただいてまして。
はい。
ヨッシーさん、普通お便りいただいております、はい。いつも楽しく聞かせてもらってます。あの大イベント、ライダーズインから帰宅した後、荷物を整理しながら私のいつものライフワークであるネットパトロールに励んでいたところ、ふと気になる記事を見つけました。日本初戦闘機のフライトシミュレーター登場という記事をね、言っとくけど、ゲーセンミガドにあるみんな大好きセガのアフターバーナーのことではありませんよ。調べたところ、羽田空港近くにあるラグジュアリーフライトというところで気になり早速調査してきました。神戸から羽田間を修行しながら神戸空港の誰もいないラウンジで100以上溜まっている未再生のポッドキャストを消化しつつ行ってきました。で、到着し、受付してから登場しました。ちなみに予約制なので事前に予約する必要があります。登場できる機体は F16、F18、F35 です。せっかくの機会なので3機とも試乗してきました。インストラクターで元航空自衛隊 F15 パイロットの方とマンツーマンで飛行訓練するのですが、まず最初に F16 に登場しましたよ。コックピットは完全再現されていてめちゃくちゃテンションが上がりました。ありとあらゆるスイッチや計器などあり、何が何だかさっぱりわからないです。インストラクターの方の指示通り操作して空港から離陸するところから始めるのですが、アフターバーナー全開にして走行するとハンドルが取られてまっすぐ走らないですな。左右のフットペダルでハンドル操作しながらなんとか飛び立ちました。で、タイヤをしまい、ここから自由に飛行をさせてもらいました。とりあえずアフターバーナー全開にして飛行したり、機体を90度傾けて旋回してみたり、宙返りしてもみたりしましたね。次にどこかのスイッチを操作してウェポンを選択し、ミサイルとか機銃も撃ちましたよ。最後に F16 で宇宙まで行きました。アフターバーナー全開にしてハンドルを思いっきり引いて上昇するのですが、この辺はエースコンバットのようなゲームと違って、実機はある程度の高度まで上昇したら、上昇角度を緩やかにし、スロットルも調整しながら時間をかけてゆっくりと上昇しないと、機体がエンストしますね。次に F18 に登場しました。F18 ではアクセル全開で東京から大阪間をわずか10分で通過しました。それから意味もなく低空飛行をして警告アラームを鳴らしてヒヤリハットしたり、山と山の間を通過したりして遊びました。やはり実機はゲームのようにうまくすり抜けできないですわ。繊細な操作が難しいですわ。最後に F35 に登場しました。F35 のコックピットは他と違ってほぼ全面液晶モニターでタッチパネル式でした。やはり最新版は違いますな。で、最初に垂直離着陸の訓練を受けました。ボタン一つで垂直離着陸モードにして、あとはスロットルを開けてハンドル操作するだけなので意外と簡単でしたね。モニターカメラで真下の映像も見れるので着陸も簡単です。アクセル調整を間違ったり、急ハンドルをしてもコンピューターが自動補正してくれるので安心です。そして最後にドローンターゲットを放ち、模擬戦闘しました。ターゲットをロックオンする感覚はたまりませんな。機銃で撃破するのは難しかったです。あと、間違ってですが、フレアも放ちました。訓練終了後にはラウンジでインストラクターの方とたくさんお話ししましたよ。こんなチャンスは滅多にないので、戦闘機のこととか、業界の裏話など、いろいろと聞かせてもらいました。ただ、F35 のことだけは、機密事項が多くてあまり語ってくれませんでしたね。それからダメ元で私を F15 に乗せてもらえないかとお願いしてみたのですが、やはりそれは難しいようです。コネでも無理みたいです。例外で民間人を F15 に乗せて飛行することはあるそうですが、影響力の高いタレントさんや宣伝効果の高いブロガーさんなどに限るのだそうです。ネットラジオジャーナリストごときでは無理みたいです。ちなみに、以前は自衛隊広報部の方で民間人を有料で戦闘機に搭乗させるという企画も上がっていたみたいなのですが、安全性の問題とランニングコストやメンテにかかる費用や時間の関係でボツになったそうです。戦闘機に搭乗するならロシアかアメリカの搭乗ツアーに参加するのが一番の近道だそうです。お客さんで実際にロシアに行きミグの体験搭乗された方もいるそうです。 まあそれでも貴重なお話が聞けてとても充実した時間でした。飛行機好きのイクシ、ケイシ、それからリスナーさんもぜひ一度体験してみてください。めちゃくちゃ面白いですよ。おそらく F35 を試乗できるのは日本でここだけですよ。最後にフライトスーツも着させてもらいました。それからインストラクターの方が現役時代にアメリカで訓練飛行をしてた時に使っていたヘルメットも持たせてくれました。マジで最高の時間でした。で、あとは東京都内をヨッシー散歩して新幹線で帰りました。今回はバイク旅ではありませんが、飛行機や電車旅もなかなかいいものですな。最後の最後に京都でハンバーガーを食べました。終わり。はい、ヨッシーさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あの、いよいよ、あの、バイク系ネットラジオとはっていう。あの、揺らぐ。
揺らぐ時代。
揺らぐものですけど。まあ、そういうね、なんか、シミュレーター屋さんって言ったらあれやけど。
これ興味ある?
え?
これ興味ある?
ほんまのこと言おうか。
うん。
あの、僕、戦闘機ってあんま興味ないんやけど。
ああ。だな、その、何?ボーイング、トリプルセブンやったら飛ばしたいとか、そういう。
いや、あんま運転したくないやん。あの、別に運転したいとか、そういう気持ちはないっていうのが。
はい、はい、はい。あれでしょ?ただマイルが欲しいっていうだけ。
いや、マイルが欲しいというか、その、乗るのはいいんやけど。
うん。
その、なんちゅうかな。いや、まあ、運転してみたら、面白いんかもしれんけど、あんまりなんていうかその現実感がないっていうかさ。
はい。
あの、なんていうかその、あなたは宇宙飛行士に向いてますよって言われた時の、
ああ
いや、そんなこと言われましてもっていう感じに近いっていう。
はい。
っていう感覚なんですよ。それなんか特殊な、あの、人でしょみたいな。
はい。
ね。
何歩ぐらいすんだよね、これ。
何歩ぐらいなんやろ。これ、ああ、なんか、しかもこれ、店舗何店かあるみたいですね。あの、なんか、羽田空港本店とセントレア店とファイター店があるって。へえ。いや、Kさんどうですか?
いや、まあ、なんていうかさ。
はい。
そこまでなんか、リアルさは求めてないかなっていう感じがするんですよね。あの、ほら、あれでいいかなって。マイクロソフト。
フライトシミュレーター。
フライトシミュレーター。今、一番新しいやつすごいって言うやん。2020は。まあ、あれでいいかなっていう感じ。やったことないけど、まだ。
ああ、でも一応なんか、その、写真とか見たら。
うん。
確かになんか、ほんまもんっぽいっちゃほんまもんっぽいですね。
はい。
まあ、これ多分シミュレーターとしてはもうほんまもんなんでしょう
ね。そういうことでしょうね。なんか値段書いてないけど。
あ、値段今、ざっくり読みましょうか。
はい。
この、まあ、戦闘機の、
うん。
一般のお客様、まあ、なんか15分刻みぐらいなんやけど、
うん。
30分で9900円。
はい。
60分で17600円。
なんすんな、おい。
90分で23100円ですね。よしし、金持ちじゃね。
すごいね。
ただ正直あんまりあの、なんていうか、なんかほんまええ値段すんな。ちなみにあれですね、あの、737とか、
うん。
あの、A320 とか、
うん。
の方が値段は高いです。
あ、そうなんや。
なんでなんやろ。物がでかいから。いや、なんか、あ、しかもあれですね、737MAX は、あの、動くみたいですよ。
ああ。
マジで。
はいはい。
あの、加速 G や減速 G が。
まあ、面白いと思うけどね。
まあ、面白いと思うよ。
面白い、うん、面白いと思うけどって。結構高いよね、っていう感じで。
うん。すごいな、でもこれ。で、まあ、あの、ほんまに教えてくれると。
うん。
一生使わん知識やろうけどな。
まあね。いや、それこそあれじゃない、あの、ダイハードじゃないけどさ、あの、何、テロリストに襲われて、たまたまなんていうか、自分がこう、運転しないといけなくなった状態とかならない限りは。どんな状況やねん、それってなるけど。
で、いざそうなったら、あの、なんか、あっけなく 墜落するというか、まともに飛ばせず終わりって。
そうそうそう。そうそうそうい
や、シミュレーターだけじゃやっぱ無理っすよって。へえ。まあ、あとまあ、ほんまもんに乗りたかったらアメリカがロシアに行くしかないよって。
はい。
なんか、ロシア25万円ぐらいやって聞いたことあんねんけど、ほんまかな。
へえ。でも25万円払ってミグに乗りたいとは思わんけどな。
ああ、ねえ。
なんか、もっと別の使い方するなって気がするっていう。お金の使い方としては。
そっか。
ハワイ行きたい。ハワイ行きたいわ。
それやったら。いやそうですね。ハワイ行きたいですね。
それやったらハワイ行きたい。
ハワイ行きたいですね。というわけで、ヨッシーさん、メールありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが、メール等々募集しておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
また、レビューを書いていただくと嬉しい。
はい。
というわけで、今回の放送は、私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。